になってしまってトラブルに巻き込まれてしまいまして、なんとかことを収めはしましたけれども、でもそのことにアブラハムはとても落ち込んでいたわけですが、その時に神様の声が聞こえてきました。目を上げなさいという、そういう言葉を持って神様はアブラハムのことを励ましてくださったという箇所を前回学んだところでありました。今日の箇所でも同じですね。一節にこう書いてあります。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。このように神様はアブラム、当時はアブラムという名前でしたが、アブラハムに、アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である、と語ってくださり、アブラハムのことを励ましてくださっているということがわかります。ここでアブラムよ、恐れるなと語られていますので、この時のアブラハムの心の中に恐れがあったということがわかります。実は15章に先立つ14章において、アブラハムはこの世の厳しい現実に直面させられるという経験をしました。土地の王たち、さまざまな王たちが支配していたわけですが、その王たちの間に戦いが起きてしまい、ロトが財産とともに略奪されてしまうという事件が起きてしまったんですね。アブラハムはロトの救出に乗り出して、見事にそのロトとその財産を取り戻すということを成し遂げました。また敵を追い払ったことで、ソドムの王がやってきて、ソドムの王から感謝され、財産贈与の提案をいただくという、そういうこともあったんですが、アブラハムはそれを断ったということがそこに出てくることです。この世の力関係の中に取り込まれることを恐れたということが言えるというふうに思います。アブラハムは何とか起きてきた状況にうまく対応できたのかもしれません。でもアブラハムはこの経験によってすっかり疲れ果てていたのではないかというふうに考えられます。アブラハムのこの世における生涯は旅人のような生涯であったとよく語られますが、しかしアブラハムはこの世離れした人生を歩んでいたわけではないですね。難しいこの世と複雑な人間関係の中でいつも苦労していた、そういう旅路でありました。ですからこの時のアブラハムも相当疲れ果てていたと思いますし、そしてこれからもこのような戦いが強いられることに対してアブラハムは非常に恐れを抱いていたということが考えられるわけであります。しかしそんなアブラハムに対して神様は、アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい、と語りかけ、アブラハムのことを励ましてくださいました。困った時、悩んでいる時に神様の声が聞こえてくるなんて、なんて幸せなことでしょうか。アブラハムって本当に幸せな人だなと思いますね。でも神様は私たちにもきっと同じように語りかけてくださっている方ではないだろうかと思うんですね。私たちの側で十分な準備ができていないだけで、実は神様はいつも私たちに語りかけてくださっているのではないでしょうか。実際に御声が聞こえてくるわけではないかもしれないけれども、聖書を通して御言葉を通して神様は私たちにいつも親しく語りかけてくださっているということを私たち覚えたいと思うんですね。困難な時に、悩んでいる時に、苦しみの時に、私たちの名前を呼んで恐れるなと語りかけてくださっている方がおられるということを、私たちはいつも覚えているものでありたいというふうに思います。今日の箇所はこのような神様のアブラハムに対する語りかけから始まっているんですけれども、この神様のアブラハムへの語りかけが アブラハムの祈りを触発したという事実に今日私たちは注目したいと思います。神様の優しい励ましの言葉をいただいて、アブラハムはこの後自分の中に隠し持っていた悩みを神様に正直に打ち明けているということが分かります。2節と3節をお読みいたします。アブラムは言った、神主よ、あなたは私に何をくださるのですか。私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか。3節、さらにアブラムは言った、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。この言葉にですね、このそれまで溜まっていたアブラハムの悩みが注ぎ出されているということを感じますね。神様がアブラハムに対して語った、あなたへの報いは非常に大きいというこの言葉にアブラハムが反応したんだと思いますね。神様はあなたへの報いは非常に大きいというふうに言ってくださってるんですけれども、アブラハムの心の内にはまだ何の報いもないというそういう思いがあったと思いますね。アブラハムの中で日々募っている悩みがありました。それは神様がなかなか子供をくださらないという悩みでした。かつてあなたを祝福するよ、あなたの子孫を祝福するよと約束してくださった神様、その神様からの約束をいただいたときに、アブラハムはきっと神様が自分とサラとの間に子供をくださるに違いないと単純に思ったと思いますね。ところがあれからもう10年近くの日々が経とうとしているんですね。アブラハムも妻のサラも子供を産むことのできる年齢ではなくなってしまいました。アブラハムの心の中に最初希望があったと思いますが、その希望がだんだん失望に変わっていき、喜びがだんだん寂しさに変わっていくという、そういう心の移り変わりがあったんじゃないかなと思います。2節において、アブラハムは神様に、神主よ、あなたは私に何をくださるのですか、私は子がないままで死のうとしていますって、もうなんか明日にでも死んでしまうのかっていうような、そういう感じの言葉ですが、実はアブラハムこの後ずっと長生きするんですけれどもね、でもなんかそういう気持ちだったんですね。もうなんか非常にもう、神様が何にもくださらないということがもう心の中でいっぱいになっている、そういうアブラハムの心理状態を感じますよね。また3節では、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらなかったので、この言い方にもその時アブラハムが感じていた心の葛藤と寂しさのようなものを私たちは感じさせられるんではないかというふうに思いますね。神様のことを疑っているわけではないんです。神様がアブラハムに対して特別な計画を用意してくださっていることをアブラハムは信じていました。しかしいつまでたっても状況は変わりません。そこでアブラハムは神様の約束を自分なりに解釈し、自分ではなくて自分のしもべエリエゼルというしもべがいましたけども、そのエリエゼルを通して神様の約束がきっと実現されるんだろうと、そのように解釈してしまったんですね。ここに神様の約束を信じながらも自分の未来をなんとか自分の考えで操作しようとしているアブラハムの姿が表されているのではないでしょうか。信仰がないわけではないんですよね。絶えず神様のことを意識してるんです。神様の導きを意識してるんです。でも同時にアブラハムは自分の未来を自分の力で切り開こうとしています。神様のアブラハムに対する計画を信じながらも、その一方で神様の御手に完全に委ね切ることのできない一人の信仰者の葛藤がここに表されているのではないでしょうか。このような内的葛藤がアブラハムの中で日々募っていったことと思います。神様に対する疑問をどこかに感じながらも、 それを神様になかなか打ち明けることのできない日々が続いていたと思います。しかしこの日この時、アブラハムは神様の優しい御手に支えられながら、ついにそれまで募っていた、溜まっていた自分の心の中にある悩みを正直に打ち明けることができました。そのこと自体がアブラハムにとっての大きな成長だったのではないでしょうか。私たちもいつも祈っていると思いますけれども、神様に対して必ずしも心の内を正直に注ぎ出しているわけではない、そういうことが多いんではないかなと思うんですね。祈りの時に同じような言葉を繰り返しているようなこともあるかなと思います。私たちの神様との関係も実は表面的なレベルで止まってしまって、なかなか深いところまでいかないということもあるんではないかなと思います。でもそんな私たちでも神様の語りかけを聞き、神様の御心に触れた時に私たちの心が開かれて、それまで隠されていた、募っていた不安や恐れや悩みを神様の前に注ぎ出すように導かれることがあるんではないでしょうか。御言葉の導きの中で神様との深い交わりの中に加えられていくという経験を私たちにも与えられることがあるんではないでしょうか。主の守りの中で、神様の力強い御手の中で、私たちが正直にされ、主に委ねるものに変えられていくという、そういう主の導きがあるということを私たちはぜひ意識するものでありたいというふうに思います。アブラハムはそのようにして自分の心の中に募っていたその思いを打ち明けました。そんなアブラハムの正直で率直な祈りを受けて、その後どうなったでしょうか。4節にこう書いてあります。すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ。すると見よって、主の言葉が彼に臨んだって、この言葉を読むと、まるで神様がアブラハムのそのような祈りを待っていたかのような、そんな反応だなというふうに思いますね。神様とアブラハムの間に言葉のやり取りがあるわけですけれども、単なる言葉のやり取りではなくて、もう心が響き合っている、互いに響き合う交わりがここに成立しているということを私たち教えられます。そしてそのようなアブラハムの応答を受けて、神様もアブラハムにさらに深い御心を示してくださいました。4節の言葉ですね。その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない、とこのように主はアブラハムに語りかけてくださいました。つまりあなた自身に子供が与えられるよってことですよね。他の人じゃない、アブラハム、あなた自身から子供が与えられるよと、そのようにより具体的な約束をアブラハムに与えてくださった。そしてさらに神様はアブラハムを外に連れ出したということが5節に書いてあります。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。神様はこのようにしてアブラハムを外に連れ出した。この箇所を読むと、アブラハムは天幕の中にいたんだなということに初めて気づかされますね。そしてその時は実は夜だったんだなということにも気づかされるわけですけれども、空はもう満天の星空でしたね。神様言われました。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。神様の時にかなった実に素晴らしい励ましの言葉でありました。目を上げなさいと励ましてくださった。13章でも あの時も神様はアブラハムに目を上げなさいって励ましてくださったんですよね。その神様がここでも見上げなさいというふうに語りかけてくださっている。前回は目を上げなさい、北南東西を見渡しなさいという励ましの言葉でした。アブラハムの四方八方のその景色を眺めなさいって、そしてそれは全部あなたの子孫のものだよっていう、そういう励ましの言葉だったんですけれども、今回は天を見上げなさいという、さらに上を見上げなさいと、さらに天を見上げて、さらに無数に輝く星たちを見なさいと、そういう励ましの言葉だったということがわかります。アブラハムは天を見上げて、本当にこの無数のもう星たちが、満天の星たちが輝いているのを見て圧倒されたんじゃないかなと思いますね。そういう星空を見ることが最近はなかなか少なくなってしまったかなと思いますけれども、それでも山に行ったり、キャンプに行ったりするとですね、本当に素晴らしい星空に私たちも圧倒されることがあると思います。アブラハムもその時本当にその星空を見上げて圧倒されて、数えてみなさいって言われたわけですけど、とても数えきれない、でもあなたの子孫はそのようになるんだよというふうに約束をされて、本当にこの時に励まされたというふうに思うんですよね。その時にアブラハムは天地万物を支配しておられる神様の偉大さを感じたと思います。その偉大な神様がこんな小さな自分に目を留めてくださっているということ、自分の人生に関わってくださっているということ、そしてこの自分の悩みをしっかりと受け止めてくださっていることの幸せをアブラハムはその時に感じたに違いないんですよね。この経験はアブラハムにとっては神様の偉大さ、素晴らしさを知らされる経験でありましたし、そして自分の思いをはるかに超えたところにもっと素晴らしい神様のご計画が用意されているということを教えられる、そんな経験だったに違いないというふうに思います。そのような御言葉をいただいて、アブラハムはどう応答したんでしょうか。6節をお読みいたします。アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。そのような神様からの力強い励ましをいただいて、アブラハムは主を信じたとここに書いてあります。そしてそれゆえにアブラハムは彼の義と認められたと。アブラハムの信仰による応答があったということ、そして神様がその応答を心から喜んで、アブラハムのことを受け入れてくださったということが、ここに示されていることであります。素晴らしい神様の約束が与えられました。でも、実はですね、よく見るとですね、いつ与えられるのか、どのような方法で与えられるのかという具体的なことは何も示されていないんですね。この時見方によっては極めて曖昧な指示であります。そしてこのような具体性がなかったことのゆえに、実は16章に入りますと、アブラハムは妻のサラではなくて、サラの女奴隷のハガルという女性がいましたけれども、このハガルとの関係によって子供を得ようと、そういうふうにしていく。それがまた大きなトラブルになっていくんですね。そんなあまり具体性のない神様の言葉ではありましたが、しかしアブラハムはそこで神様を疑うことはしませんでした。神様を信じたとここに書いてある。ここで信じると訳されている言葉はアーメンという言葉と同じ言葉が使われているんですね。私たちが祈りのたびに唱えるアーメンという言葉ですね、それと同じ言葉が使われていますね。アーメンという言葉は、私たちが祈っているときに神様に信頼して、もう私たちの祈りは本当に心からの祈りです、真実な祈りです、アーメンって応答の言葉ですよね。神様に対する応答の言葉です。アブラハムは神様の御心が示されたときにアーメンと言って返事をしたということになるんですね。 それまでのアブラハムは自分の未来をなんとか自分の力で画策し、自分で切り開こうと努力していたと思いますね。神様の計画を信じながらも、でもなんとか自分で頑張ってですね、なんとか切り開こうと努力していたと思います。しかしこの時アブラハムは神様の素晴らしさを知らされて、神様が用意してくださっている素晴らしいご計画に委ねることができました。アブラハムはこの時神様のすべて知り尽くしているわけではないんですよね。神様のご計画についてもまだ分かんないところたくさんあるんですね。曖昧なところもたくさんあるんです。でもそれでもアブラハムは神様に信頼したんですね。この方を信じたんです。自分の願望に支配される人生から解放されて、神様の用意される希望に生かされる人生へとアブラハムは導かれているっていうことに私たちは気づかされるんではないでしょうか。そして神様はそのアブラハムの信仰を見て、アブラハムのことを義と認めてくださったとここに書いてある。義と認めるという言葉がここで初めて出てまいりました。これは私たちと神様との関係を表している言葉です。私たちもイエス・キリストを救い主として信じ、イエス様を信じた時に義と認められるという経験をしました。私たちの罪を許すために、また私たちを救うためにイエス様が身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったという、そのようなイエス様の素晴らしさを知らされて、私たちもこの方を信じましたね。私たち神様のこと全体をまだ分からないんですね。神様のご計画のすべても知らないんです。分からないことたくさんあるんです。でもそれでもイエス・キリストの素晴らしさを知らされて、もうこの方を信じ受け入れました。その時に私たちは義と認められると聖書で教えられている。私たちの行いとか努力とか立派な振る舞いによって私たちは神様から認められたんではないんです。神様の素晴らしさを知らされて、イエス・キリストの愛の素晴らしさを知らされて、この方に信じ信頼したからこそ私たちは神様に受け入れられ、義と認められた。これが私たちの信仰であるということをもう一度ここで覚えたいというふうに思います。今日の聖書の箇所を通して本当に羨ましいなと思いますね。アブラハムと神様の関係はどんどん深まっているということがわかる。今までの箇所のアブラハムと神様のやり取りの箇所を見ていると気づかされることは、神様からの一方的な語りかけはあるんですけれども、アブラハムの応答というのは基本的になかったんですね。今までは祭壇を築いて祈ったとかそういうことは書いてあるんですが、どういう言葉を会話していたかということは書いてないんです。でもこの箇所からこの両者は会話を始めるんですね。対話がここから始まるんです。神様とアブラハムが親しく語り合っていることに気づかされる。しかもただ単に言葉のやり取りではないんですね。情報の伝達ではないんです。心を開き合って響き合って、まるで親しい親友同士であるかのように両者は楽しく語り合っていることではないでしょうか。アブラハムこのような神様との交わりを本当にかけがえのない時として楽しんでいることがわかるし、神様も実はアブラハムのそのような祈りを喜んで受け止めてくださっている。その両者の間に本当に親しい交わりが成立しているということに私たちは気づかされるわけであります。私たちも実はこの箇所からこのような神様との親しい交わりの中に招かれているんだということを覚えたいなというふうに思います。私たちの人間関係は多くの場合、その付き合っている相手がですね、自分にとって得か損か、益になるか、都合が良いか、便利か、そうでないかとか、そういう基準で私たちの人間関係が築かれていることが実に多いんではないかなと思うんですね。つまり私たちの損得感情や利害関係によって私たちの人間関係が築かれてしまっているということが結構あるんではないでしょうか。しかも夫婦とか親子とか私たちにとって近い関係においても同じようなことが、自分中心のそのような原理原則によって人間関係が築かれてしまっているということが結構あるんではないかなというふうに思います。そして神様との関係においても 私たちはそのような利害関係を求めてしまうことがあるんではないかなと思いますね。神様が自分にとって果たして益であるか得であるか、自分にとって本当に都合がいいかどうか、そういう限りにおいて私たちが神様を信じているという、そういうことになっていることがあるんではないかなと思うんですね。でもそんな前提では私たちと神様の関係は全く深まっていかないですし、信頼関係が深まっていくことはないというふうに思います。今日の聖書の箇所を通して、私たちの信仰とは神様との親しい友情に生かされることであるということを覚えたいというふうに思います。私たちにとっての祈りの時ってどんな時なんでしょうか。単なる神様とのお交わりではなくて、それは神様との親しい友情を経験する時ではないでしょうか。私たちを無条件に愛してくださっている方に向かって、私たちが心を開く時ではないでしょうか。神様の御言葉に触れて心が開かれて、私たちの心を注ぎ出す、そのような時ではないでしょうか。そのような私たちの真実な祈りを神様も喜んで、そしてさらに神様が私たちに御心を示してくださるのではないでしょうか。そのような神様との生きた交わりが、もし私たちの日々の生活の中で経験されていくならば、それは本当に私たちにとっての幸いなことではないだろうかというふうに思うんですね。願わくは私たちが御言葉によって神様の偉大さ、素晴らしさを覚えることができるように、そして私たちの心が開かれ、神様を信じ信頼することができますように、私たちのために最善の計画を用意してくださっている方に本当に私たちが委ねることができますように、そして私たちもアブラハムのように神様との親しい交わりの中に生かされていくものとして成長していきたいと思います。お祈りをいたします。